今日私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第1、2章の3節から11節です。ヨハネの手紙第1、2章の3節から。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし、神の言葉を守るなら、誠にその人のうちには神の愛が実現しています。これによって、私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いています。そのことはイエスにとっても、あなた方にとっても真実です。闇が去って、すでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は、今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。以上であります。今日も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日お読みしました箇所は、先週の箇所と大変深いつながりを持つ箇所です。前回は、神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩む人に対しての反論という形で語られていました。そして、自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません、と、それは偽りであると述べています。そして今日の箇所では、神を知っていると言いながら、神の掟を守らない人に対する反論として語っています。4節に、神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません、と、やはりそれは偽りであると述べています。この二つは大変よく似た言い回しが用いられていますね。つまりヨハネは、神との交わりと、そして神を知ること、また罪の告白と掟を守ることには大変深いつながりがあることとして捉えていることがわかります。そして神との交わりを持っていることを、今度は神を知ると展開し、罪の告白を今日の箇所では掟を守ることとして展開して、御父と御子イエス・キリストとの交わりをより深く、またより実践的に気づかせようとしているのであります。では、神を知るということはどういうことでしょうか。この知るという言葉は、一般的にとても幅を持って用いられる、そういう言葉ですね。例えば、私は誰々さんを知っているというときにも、 まあ、顔見知りや名前を聞いたことがある程度からですね、そしてもっと本当に親しい交わり、親しい関係まで、もう本当に幅広く用いられる言葉です。しかしここで用いられているその知っているとは、もっと深い関係のことですね。単に知り合いとかではなくて、例えばその人と普段から交流があって、その人はどういう人なのか、家族構成はどうなっているのか、お仕事は、そしてその人が今どういうことに関心があるのか、まあ、そういう背景や現状を知っているということです。そしてそれを単なる情報とか知識というだけでなく、感情を含めた関係、つまりですね、その人や家族のことを気にかけたり、その人の考えていることに共感したり、協力したり、そして祈ったりする、まあ、そういう感情面も含んだ意味での知るということです。まあ、その意味で、この知るという行為は、交わりを持つことによって初めて可能になることなのであります。今日の神を知っているという、この知っているという言葉も同様です。神を知っているとは、神様との人格的な交わりのうちにあって、神様についての真理を知っているということ、そしてその真理について、ああ、確かにそうだという実感、私たちの言葉で言いますならば、アーメンと感謝して受け入れることを意味しています。では、その人が神を知っていることはどうしたらわかるのでしょうか。ヨハネは率直に、それは神の掟を守っているかどうかでわかると語ります。3節と4節を朗読いたします。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。ここで述べられています神を知ることと、そして神の掟を守ることとの関係は、何もヨハネだけが言っているのではありません。聖書の至るところで繰り返し教えられている真理です。例えば、イスラエルは出エジプトの体験をしました。その体験を通して彼らは神を知ったわけです。そこで、イスラエルの人たちがですね、神を知っていくために、より神様との深いこの人格的な交わりに入っていくために、契約に入るという方法を取りました。まあ、神様がそのように招いてくださったわけですね。神様はモーセに十戒をはじめとする律法を与えられまして、その律法を通して神様との関係が具体的に確認できる、また具体的に神様との関係に生きることができる、まあ、そのことを立法を通してイスラエルの民は神を知っていったのであります。そしてその後、イスラエルの民はこの立法を絶えず学んで実践することで、自らが神との交わりにあることを確認しながら教育されていったのであります。これがイスラエルの民の神の知り方でありました。逆に同様にですね、旧約聖書のサムエル記上の2章12節では、こういう箇所あります。エリの息子はならず者で、主を知ろうと知らなかったという言葉があるんですね。イスラエルに王が出てくる前の時代、もうエリというのは、シロという町の祭司で、当時のイスラエルの主任祭司として神に仕えていた人です。その息子たちも神殿で成長し、すでに神に仕える祭司として働いていたのですから、もちろんその彼らが主なる神を知らないということはないわけですけれども、しかし彼らは神の掟に従わず、むしろ生贄のための肉を横取りし、神殿で仕える女性と関係を持ったりして、 神を恐れずやりたい放題をしていました。彼らは神がどのような方であるのかを考えもしなかったので、気ままに振る舞っていたのです。その彼らのことは、主を知らないと言われています。このように、私たちが神を知っている、また神との交わりを持っているということは、単なる頭の中のこと、知識や口先だけのことではなく、日々のすべての生活の中で、神の戒め、神の言葉を守っていく、またそれに聞き従っていくことを通して明らかになっていくのであります。ただし、ここでヨハネは、神の掟である律法を守りなさいと、単純にその律法主義を進めているのではもちろんありません。この律法主義については、イエス様も律法学者やファリサイ派の人たちと論争し、彼らを痛烈に批判したことをご存知と思います。イエス様の批判は、聖書や伝統について熟知している、知っていると自称する律法学者や祭司たちのおごった姿に対してでありました。彼らは、旧約聖書に記された神の律法に生活を逐一従わせることに大変熱心で、より具体的な法を整備して、それを民衆に守らせる立場にありました。しかし、ローマ支配下の時代には、彼らは特権階級化して、自分の力や権力や名誉を守ることに熱心になってしまったのであります。イエス様は、そのような腐敗した指導者たちに向かって、厳しい批判をされたのでありました。イエス様は、御言葉を学んで掟に従うとはどういうことか、そのことを身をもって示されたお方でありました。ですから、ヨハネがここで述べているところの神を知るとか掟を守るというのは、律法学者のように自尊心や優越感を満足させて終わってしまうような知識ではなく、イエス様が言われたように、信仰者の生活全体が神の掟に従って整えられていく、まあ、そういう知識の守り方、そういう知り方であります。そして同様に、イエス様はまた同様に、本質を書いた律法理解に対する批判もされました。まあ、これも大変有名な箇所ですけれども、イエス様が一人の律法学者から、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかと問われたときに、イエス様はこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。と。イエス様が答えられたこの二つの掟は、旧約聖書の申命記6章5節と、レビ記19章18節という律法に記されている言葉の引用であって、神の掟は、古くも新しくも、この二つの掟に要約することができるのです。ですから、神様を正しく知るためには、この二つの教えから出発し、この教えに帰っていく必要があるのです。そして、何よりもイエス様は、この二つの掟を一つの人生として見せてくださったお方であります。イエス様は、父なる神様を愛し、完全に従われました。しかも、十字架の死に至るまで完全に従われました。そして十字架にご自身を捨て去るまで、完全に他者をですね、隣人を愛し尽くされたお方でもありました。イエス様のお姿ですね、ここに、神様に対する愛と 人に対する愛の完全な姿があります。今や愛、光である神は愛である神として現れたのであります。そしてこのお方を見つめるところから、私たちにとりましても神を知るという信仰の歩みが始まるんですね。愛することなくして神を知ることはできません。今日の五節にも述べられていますが、しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかりますとはこのことを指しています。神の言葉を守るとは、その示された愛を生きることに他なりません。愛を受け取ること、そして愛を捧げること、その愛の交わりによって、私たちは神を真実に知っていくのであります。そして、私たちが神のうちにいることがわかりますという、この実感が、その交わりの中で与えられていくのではないでしょうか。ヨハネはこのことを、これは初めから受けていた古い掟であり、新しい掟でもあると言っています。まさにイエス・キリストによって完成された旧約の律法、誠の光、イエス・キリストの光に照らされて真実の輝きを放つこととなった律法。それこそが、主イエス・キリストのご人格とご生涯の意味についての理解を与え、それに伴って新鮮な生き生きとした力を持ってこの戒めに従って生きる熱心と喜びとを私たち、そしてすべての信仰者たちに与えられたからであります。愛の戒めの現れであるイエス様との交わりを持つ者は、この愛に歩むように内側から押し出されていくのであります。最後にヨハネは、具体的な生活の中で、私たちが人を憎まず、人を愛するときに、神の言葉を守っているのだと、そしてそのときに、神の愛が現れるのだと教えています。つまり、日々の罪の告白において、神に許された喜びに生きるのであり、罪許された者が神の愛を身にまとって歩むということが、神との交わりにおける喜びなのであります。ひとたび歩み始めたキリストの道というのは、まさにこの愛の光の中を導かれて歩んでいるわけです。神と共に生きる世界には光が差しており、愛という希望が確かにあります。これは何もその理想的なですね、そういう世界を思い浮かべている言葉ではありません。むしろ視線が定まっているのだと思います。草花がきちんと太陽に向かって育っているように、顔を神様に向けてしっかりと育っていく、そういう歩みですね。私たちはそのような歩みをしている。一方で、神のない世界は今なお闇に閉ざされていますから、その心が憎しみに勝つことができません。誰もが自分の心ばかりに気持ちを向けてしまっているわけです。そして自分にばかり心を向けてしまっているので、いつも満たされない心が互いに傷つけ合うことをやめない。私たちの周りにもそのような世界が今なおあるわけです。そこから、ね、抜け出していくためには、ある意味決断が必要です。光と闇、愛と憎しみは、これは混じり合うことがなく、はっきりした境界線を持っています。 それを乗り越えていく必要があるわけです。そしてイエス様こそがその境界線を乗り越えられた方、そしてそのイエス様に従っていくことを通して、私たちもまたその境界線を乗り越えていくものであるのです。キリスト者であるとは、イエス様が歩まれたように自らも歩むことを望むものです。今日のところでもこの律法を守る、戒めを守るということですね。イエス様が歩まれたように私たちが歩む中でそのことがなされていきます。憎しみを捨て去るということも、またイエス様の姿を通して私たちもそれに従ってですね、憎しみを明け渡していく、イエス様に明け渡していく、そういう歩みをしていきます。そしてまさにそういう歩みをする中にあって、救いの歴史が開かれていくですね。救いの歴史といいますと、なんとまあ大げさなことと思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。私たちが隣にいる一人の人をイエス・キリストの愛で愛することが本当にできるなら、確実にそこにキリストの救いの歴史が広がっていくのではないでしょうか。確かに私たちの愛というものは一本のろうそくのような小さな光かもしれません。しかし一本でも明かりが灯っていれば、そこはもうすでに闇の世界ではありません。その一本から光が届いていくように、そこから救いが、イエス・キリストの救いが私たちの日常生活のただ中でも、私たちの人生の歩みのそのただ中でも確かに始まっているのです。私たちがイエス・キリストを信じたとき、私たちのうちにはこの光が大きくあろうと小さくあろうと、もうすでに確かに灯っています。大切なことはそれを外に向けて明らかにしていくこと、それが救いの確かさを世に告げ知らせることの表現であり、私たちの生き方でもあります。すでに始まっている神を知っていく歩みの中で、私たちキリストの教会の歩みとして、この交わりの中で神をより深く知っていきたいと思います。またこれから歩みを始められる方も、御言葉を通して、この交わりを通して神を知っていただきたい、イエス・キリストを通してこの深い世界に入っていただきたいと願います。そして私たち自身もイエス・キリストの愛に生きることを通して、この交わりのうちにある喜びに生きていきたいと願います。祈りを捧げます。光である神、愛である神である私たちの主よ、私たちが日ごとの生活の中でイエス様を仰ぎ見ながら、あなたの御言葉に従っていく歩みをなさせてください。そして私たちの父母、私たちの兄弟姉妹に、また妻に、夫に、息子に、娘に、友に、同僚に、そしてまだ見ぬ世界の人々に、そしてこれから生まれてくる子供たちに、偽りのない愛の眼差しを向けることができますように、どうぞあなたの愛で満たしてください。そして光であるあなたご自身を私たちのうちに受け入れて、私たちの知識も感情も一つ一つの振る舞いも、すべてが御霊によってキリストにふさわしく整えてください。そしてどうか あなたが与えてくださった明るい光を曇らせてしまうことがありますように。失礼。明るい光を曇らせてしまうことがありませんように。どうぞ今週の歩みもあなたがお導きください。愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。